こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はなんか阿部さんの方で悩みがあるんですか？
悩み、まあ、悩みといえば悩みだね。
悩みがあるんですか？
お悩み相談ということで。
壮大な悩みがあるということで。
いきなりハードルを上げてきますけど。はい、まあ、ちょっと僕最近、まあ、開発してる中で、その、なんでしょう。結構気になっていることが ある。まあ、一つのテーマみたいな形になってるのがあって、
はい、
なんかその、AI にロングランさせる。作業を長時間自律的に動いてもらうにはどうすればいいのかなっていうのをすごい悩んでいます。で、なんかね、僕がやってて普段思うのは、やっぱりなんかコーデックスもクロードコードも、まあ10分とか長くても20分ぐらいの作業で、まあ一旦停止するんですよ。
なるほど。
で、まあ長いっちゃ長いんだけど、なんかまあ僕の場合は基本的に調査のタスクだったり、まあ細かい回収とかをするので、まあ、そんなに長くなりにくいのかなとは思いつつ、なんかもっと自律的にこう自分で問題を特定して、その解決策に対してこうフィードバック回したり、あとはそれに合わせて実装とか、まあデグレーションっていって直したことによってバグがさらに起きないかっていうチェックとかをなんか自律的にやってくれるようになれば、その10分とか20分の壁ってもっと超えて長く動いてくれるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
はいはいはいはい。
で、まあ、なんか長くなることが全てってわけでもないような気がするんだけど、
はいはい、まあ、もうちょっとやってくれ欲しいことがあるってことだよね。
そうそうそうそう。
だから、まあ時間で話しちゃったけど、まあ、どっちかというともうちょっとやってくれるはずというか、まあ欲しいんだけど早く終わっちゃうみたいな感覚があると。
あ、別
にまあまあ10分20分って言ってるけど、まあそれが10分20分でもその阿部ちゃんがやってほしいところまで、まあ やってくれてるんだったら多分満足してるはずで、まあ何かしら満足できてない原因があるみたいな感じなのかな。
確かにそうだね。それで言うと確かに時間というよりかは、なんかここで止まらなくてもよかったんじゃないっていうタイミングで、やっぱり止まっちゃったりする
ので、ね、ちなみに俺は全くなくて、
なんかね見ててそんな印象を勝手に受けて
る。まあ3時間とか
そんなに動く？
動く。
マジで？
まあ俺、ね、寝る前に回したりすると、そうだね、まあ、たまに、まあ、見ながら様子見ながらみたいな感じで 2,3 時間とか普通に動くよ。
そうなんだ。いや、なんか、でなんかその長く動かせるようになるっていうことはいろいろメリットあるなって思ってるんですよ。なんかクロードとかは30時間で、コーデックスは7時間自律駆動しますみたいな、コンテキストウィンドウ食いつぶさないのみたいな。
あ、そうそう。だから結局俺の場合は時間でというよりはコンテキストウィンドウの問題で、コンテキストウィンドウが圧迫し始めたら俺の方で切りのいいところで止めるみたいな感じだから。
止めるんだ。
だからどっちかというと、なんだろう、だからこれクロードコード使ってるかコーデックス使ってるかにもよって、クロードコード使ってる場合はできるだけサブエージェントに渡すっていう、まあ、あくまでも親エージェントは、まあ、オーケストラでいうところの指揮者になってもらうっていうのを、まあ、ちゃんと指示出しする、みたいなことを、まあ、絶対するようにしてて、で、まあ、それでコンテキストウィンドウの問題は、まあ、できるだけ排除していきたいなっていうのが、俺にはあって、まあ、コーデックスはけど一方でなんかその辺が、まあ、サブエージェントの機能とかないからさ。
そうだよね。
だから、まあ、結局俺の場合はなんか時間の問題というよりはコンテキストウィンドウの問題なのかなみたいな感じかもしれない。
あ、確かに、
そ
う。だからまあ長時間動かせるようになるっていうことはそのコンテキストをうまく使いこなせるっていうことにも直結するから、なんかもうちょっとこの辺なんかどうや工夫してるのかって、まあ今もちょっと軽く教えてもらったけど、なんか聞けたら嬉しいなっていうふうに、
なるほどね、
今日思ってました。
だからか、なんか阿部ちゃん、まあコーディングして俺よりコーディングしてるじゃん
多分ね。そうだね。
その割になんかこの LLM にコーディングさせるっていうことに対しての努力が足りないなって思って
努力が足りない
努力っていうか、まあ試行錯誤が足りないなって思ってたけど、 俺はね基本的にコンテキストウィンドウとかが圧迫されるから、うんうん、なんか明確に弊害があるけど、うん、安倍ちゃんの今のその10分20分で終わっちゃうんだよねとか、うん、まあ、途中でまあなんかいやここで聞くなよみたいなところで聞いて1回ストップされるとかみたいなのがあるとコンテキストウィンドウの問題とかってあんま起きないのかもね。
いや、
その
起きない。そ
うですね。ワンショットでっていう意味で、
あのクロードは結構、うん、その調査のフェーズが、うんうん、まあ、コーデックスもそうなんだけど調査のフェーズが長かったりすると、うん、コンテキストウィンドウの問題が出るんだけど、うん、じゃあ問題解決して新しいセッションでなんか実装し直してもらいますとかいうタイミングにおいては基本的にクロードコードとかだと、まあ、60% 残ってる。あー、でコーデックスとかも 80% とか残ってるみたいな。
あ、そんな感じなんだ。
結構残るんよ。
なんか俺あれよ1個のまあ計画、まあ、俺の場合は今01の開発してるからっていうのはあるけど、うん、あの基本的に1個のタスクを全て完遂することはあのなんだろう、まあ、タスクっていうのはすごい大きい開発のねタスクを完遂することは、うん、まあ、コンテキストウィンドウの問題でできないよ。だからワンステップやってもらったらほぼ 20% ぐらいになってて、でだからそれを1回エスケープ2回押してさ、うんうんうん、あの過去 の, あのヒストリーに戻って、はいはいはい、でステップ1をやった手で、あ、他の作業者にステップ1をやってもらいました、だからステップ2から始めてくださいみたいな感じで、はい、こう事前のインプットはワンショットでまず計画書の一番初めでこう操作させて、あのある程度コンテキストを与えてるって状態まで持っていって、そこでレディーの状態にしとく。でステップをこう踏んで進めていって、ステップがある程度完了、まあ例えば3ステップまでコンテキストウィンドウの問題とかにぶち当たらず終わりました、でここで次やったらリセット入るなって思ったらそこで止めるんよ。でエスケープ2回押してステップ3まで他の作業者にやってもらってるから、まあ、それをまずチェックしてもらって問題ないかどうかチェックしてもらいます。で問題ないことを確認できたらもう一回エスケープ2回押して戻る、そのレディの状態に戻る。でレディの状態からあの3のところまではあの完全に実装済みなので4から進めてくださいみたいな感じでお願いすると、あの基本的にはその一番初めの計画を認知するっていうところはレディの前に、
あ、そっか、
そう、スタンバイのフェーズを1個設けてて、
一番最初にだから今回のその計画とかどういうことやるのかって、もうまあもちろん最初にやるんだけど、
う
ん、緻密に結構インプットしといて、でステップが1からまあ5とかあるときに、うん、まあ、1ステップ終わったらあれかセッションを履歴で戻って、
そう
また何でしょう開始のところからやり直すん
で、他の人がやった体にして混乱させないようにして、でそうする、でちなみに設計フェーズは完全に切り分かれてて、うんうん、設計書を作るっていうのは全く別のセッションでやってて、うんうん、でそれで一回フルフラットな状態、セッション、まあその設計をするために無駄にコンテキストがいっぱい溜まるはずなんで、設計書が完全に出来上がったら、うん、まあ 2,3 回ぐらい他のモデルたちにレビューしてもらうじゃん、で、うんうん、ある程度これだよねっていう風になったタイミングで、全く新しいセッションを立ち上げてまず理解してくれと、うんうん、っていうフェーズを挟んで、そこでオンレディの状態で、はい、今のステップ、さっき言ったステップが始まるみたいな。
あ、なるほど、理解してねっていうところも含めてのオンレディ、その最初の認識するっていうステップ挟んでるんだ。
そう、
まあ、確かにな、それはね僕もまあなんか似たようなことはやってるけど、うん、そこまで明示にできてなかった気がする。
でちなみにクロードコードを使う場合は、うん、あのタスクの依存関係とか結構大事なんで、あのなぜならサブエージェントで4並列とか8並列くらいまで確かサブエージェントで動くから、うんうん、だからタスクの依存関係の整理までまずやっといて、うん、で、まあ、指示の中に、適宜、まあ、サブエージェントに依頼するかつ、タスクの依存関係的に並行で実行していいものは並行で並列で、処理するようにしてもらうみたいな感じにして、でするとすごい効率が上がる。
あ、なるほどね、うん、ちょっとこれ聞いてる方向けの話にはなるんですけど、うん、このクロードコードもコーデックスもあれだよね、セッションの履歴を戻ることでもともとコンテキストウィンドウが例えば 60% まで減ってたやつが、そうそう、会話を2ステップ3ステップ履歴戻ることで 80% まで回復したりとか、うん、そういう機能が、
そう、まあ、エスケープ2回押したら、うん、 なんかその会話履歴の中のどこに戻るみたいなことができる、うん、そのセッション別セッションのヒストリーみたいなんじゃなくて、そのワンタインセッションの中のヒストリーみたいなのを見てるっていう、うん、
だから AI は履歴全体を見てるから元に戻ればその何でしょう、戻った分こう圧縮できるというか、まあ普通に過去の時点に戻っただけだから、
そうそうそう、ただその過去に戻ったタイミングでのにおいての未来のセッションは全部切れるんで、うん、あの戻るときはちょっと注意しないといけないっていう、
ちゃんとだからここまでやったんですよっていうのもだからセットで教えて、 それをじゃあまた何でしょう、ステップ1はもうやったからそれ確認して、うん、ステップ2に進んでくださいって言ったらコンテキストウィンドウはほとんど消費しないまま、
そうそうそうそうそう、で例えば実装の中でさ、この実装をやってもらいました、でその後に何て言うんだ、この実装に対して聞きたいみたいなのあるじゃん、その時はほら俺はアスクコマンド作ってるから、アスクコマンドして自分の得たい情報を知ったらまたエスケープに書いて、はいはい、その聞く前に戻る、
あー確かにそれもいいね。
そうするとこう無駄にコンテキストを食わなくていいから、だから俺めっちゃ多分コンテキスト気にしながら、あの LLM と会話してるから、なんかその感覚が阿部ちゃんからはなんか 見ないなって思ってた。
いやあんまり気にしない だから多分ね困ってなかったんだよね。
そう多分困ってないんやと思う。
そう、う
ん、けどそれはタスクの性質上かもしんないし、うん、もしかしたら阿部ちゃんのもともとの課題である、あのなんだ、自分の使い方的にその大きく、まあ、ある意味だから AI の恩恵を享受しきれてない状態なのかもしれないし、まあそれはどっちか分からんけど、
そうだね。いやなんかね、タスクの性質は一個、まあ、要因としてはあるかなと思ってて、うん、まあなんか調査も結局まあ調査して もらったやつを僕は確認したいっていうので、
うんうんうん、
一回まあ止めてもらわないと逆に困るみたいなタイミングもあったり、
はいはいはいはい、
あとは開発規模が、うん、あの回収とかあとは調整とかだとそんなに大きく ならないから、
うんうん、
まあ、気にならないっていうのはあるんだけど、うん、やっぱりでも何でしょう、複数のタスクとかを例えば同時並行である程度やってもらえるようになったりとか、
うんうんうんうん、
あとはまあなんか大きなタスクを何でしょう、小さな複数のタスクもまとめて1個の大きなタスクにしてドカッとやるとか、
うんうん、
なんかもうちょっと使い方あるんじゃないかなっていうのがまあ悩みだったから。
なるほどね。
まあ、うん、どうなんだろう、ま、
けどなんかその阿部ちゃんの多分やってほしいことの、
うん、
おそらくやけどちっちゃいタスクであってももうちょっとやってほしいみたいなのが あるんだろうなと思ってて、それテストを書くとか、うん、テストを実践してもらうとか、
うん、
まあ、そこはなんかプロンプトというか設計書なのかなって思った。プロンプトでそれをやりきるのはなんか正直あんまりなんか微妙かなって思ってて、うん、なぜならプロンプトを与えすぎてもそれはそれで なんて言うんだろう、あんまりオーバーすぎてなんか回らないじゃん、うん、
はい、
だしそれをスラッシュコマンドにしても汎用化しきれることはないと思うから、うん、なんか俺のイメージで言うとプロンプトと設計書を使い分けて、設計書の中に、まあ、設計書と別に計画書を作ってもいいけど、
うんうん、
なんか計画書テンプレートみたいなのをなんか阿部ちゃんの普段あのやってほしいってか、まあ、基本的に多分既存のプロジェクト開発回収って開発する前に要件定義して、
うんうん、
で、要件定義したものを元に計画書を立てて計画を立ててで開発でその後にテストを行ってで実際に、まあ、ドキュメント化するみたいなとか、なんかそういう多分順序が基本的に決まってて、
うん、
この順序っていうのを阿部ちゃんにとってフィットする計画書のなんかテンプレートみたいなのをまず作って、
うん、
このテンプレートに沿ってまず設計書作ります、この設計書をもとにこの計画書テンプレートをもとに計画書を立ててくれって言って、
うん、
でプロンプトにはこの計画書を見てこういう振る舞いをしなさいみたいなのをすると最後までいきそうだなって思った。
まあ確かに、まああれだよね、まあ、要件定義書みたいなものも作って、うん、なんか一個の大きなこう仕様みたいなの固めたら、
うん、
でそれをブレイクダウンというかどういう順序でやっていくかっていう、うんうんうん、まあ、タスクの実行計画書みたいなのを作って、
そう
それをやってもらう。
そうそう、俺いつもそうしてる。ディレクトリーもあのドックス配下にディレクトリー、
うんうんうん、
そのプロジェクト、そのタスクのプロジェクトのディレクトリ切って、で設計書、要件定義書と計画書は分離してる、
うんうん、
で各ステップ、なんか大きすぎる場合は、うん、さらにその要件定義書の各ステップにブレイクダウンした 全ての詳細な設計書をまず作ってもらって、
へ
その上で始めるみたいな。だから結構ね資料数が多くなる。そうなんか
こう多くなる、
サマリー的なものと計画と実行計画と、はいはい、そのそれぞれの実行計画のステップの詳細なステップみたいなのを。
あ、そうなんだ。確かにステップが2段階にこう分かれて書かれてたら、さすがに実行する何でしょう、より細かく設定されてるから、それを順序たどってやってくれてみたいな。
そうそうそう。そうで、そうすると何がいいかというと、まあ、LLM からするとなんか LLM を精度を一番高くやっぱ出すっていうのはフォーカスさせることやと思ってて、まあ、そこでだからクロードコードのあのサブエージェントはすごくいい。そのワンステップごとにフォーカスさせれるから、
はいはい、
あのワンステップのここの部分に注力してやってもらうっていうので相当精度が上がる。けどモデルのやっぱ頭の良さ的にコデックスかなみたいな感じでコデックス買っちゃうけど、
うん、
まあけどまあ基本的にはそうだね、なんか各ステップを詳細化していく。だからもうその詳細化するときに仕様が全部細かい仕様まで決まるから、はいはい、なんだったら実装例みたいなところまで決まるから、だからそこで頭を使わせるみたいな。だから残りはもうなんか作業をさせるみたいな感じで。
ああもうなるほど、タスクの中にもはや実装があるぐらいまで持っていって持ってるんだ。
持っていくときもある、ややこしそうなときは、
はいはいはい、
うん、
ちなみにその中にサブエージェントとかを このタイミングで使ってねみたいなことはやったりする？
あ、それは計画書の中にサブまあ、クロードコードでやる場合は、タスクの依存関係があって、で並列できるところは並列できるとかっていうのをマッピングしといて、でそれをもとに、まあ、基本的にはまあ、なんか、まあ、親エージェントにはあなたは、このプロジェクトの、まあ、いわば指揮者のようなものですと、なのであなた自身が作業するのではなくて基本的にサブエージェントに実行させてください。で計画書の中には、まあ、並列可能なタスクとかもあるんで、並列させられるとこはサブエージェントに並列実行させて効率的に進めてくださいみたいな。でその時に必ず、サブエージェントには、まあ、詳細な指示とあとその関連ドキュメントは必ず、閲覧するように指示を投げてくださいみたいな。なんか、指示の方もできるだけ細かく定義してあげる。
へーす。
そう、これステップ1やっといてっていう指示をやられるか、ステップ1をやっといてください、このドキュメントとこのドキュメントとこのドキュメントは必ず確認してからやってくださいって、どういう風に親エージェントがサブエージェントに指示出すかによって精度が変わるはずなんで。
確かにそう考えるとやっぱりクロードコードのサブエージェントってめちゃめちゃありがたい機能だな。
そうそう、めっちゃありがたい機能。
コーデックスだとできないもんね。
できない。
なんか確かになと思いつつ、あとちょっと気になったのが、確かにちょっと僕も実行計画書っぽいものを作るときはあるんですよ、でフェーズ1からフェーズ4までみたいなので、その中にタスクが分解されてて、まあ、こういう順序でやってくださいみたいな話を書いた時に、それ読み込んでやってもらっても、なんかたまになんかフェーズ2とかで、なんかここの今、まあ、これは詰め切れてないだけなのかな、何でしょう、複雑なので停止しますとか、なんか
なったことない。
ない、
うん、
そうなんだ。なんかそれが2段階にタスク分解することで、多分そのフェーズが 1,2,3,4 ってある中のちょっと流打が荒い部分も細かくされるから、なんか AI は迷うことなくもうただただひたすら突き進むことができたりするのかなって。
なのかな、あんまないかもしんない。
なるほどね。僕がねたまに止まっちゃうんだよ、なんかそこが あるかもしれない。僕が最初言ってたロングランしてくれないっていうところの、
複雑すぎて止まるみたいなな
のかな。なんかそう、ちょうど昨日とかは、変更量がこれ多いので、なんかその残タスクとしてドキュメントにまとめるって対応しますって切り替えたんですよ急に。いやちょっと待ってよみたいな。
けどそれ最近のそのコーデックスナーフ問題とかそっちの方なんじゃない、もしかしたら。
ああまあそっちもあるかも。なんかね、コーデックスが最近ナーフされたんじゃないかって、まあ、X でもね結構ちらほら言われててね、まあこの間、まあ、2ヶ月前ぐらいかな、クロードでもあったような話で、結構バリバリやってたのに急にスペック落ちたなみたいな。
はいはい。まあけどオープン AI のシステムプロンプト、おそらくなんか内部の作り、的にはオープン AI の方が 無駄なことをさせないような指示を多分細かく書いてるはずなんで、
うんうん、
指示なのか、まあ、何なのか分かんないけど、モデルの作り上の問題なのか何なのか分かんないけど、まあ、そういう性質あるじゃん結局。
そうだね。
まあ、オープン AI の、まあ、チャット GPT の方が、まあ、やっぱ端的に出す、
うん、
で多くのことをやらない。だからまあ傾向としてはもともとあったよね、その大きすぎるから一旦やりませんみたいなとか、
うん、
逆にクロードはなんかその辺大盤振る舞いじゃないけど、しっかり全部出し切るというか、
うんうん
うん、まあ、なんだったら余分なことまでやっちゃうみたいな、なんかそういう、なんだろう、性質の違いみたいなのはもともとあったから、まあけどとはいえなんか指示されたことはやるイメージだけどね、
うん、なんかだから計画の中身もざっくりしてたりするとやっぱり迷って止まるとか、
うん、まあタスクの性質によるよね。俺もだからそこまでやるときもあるし、うん、そこまでやんなくていいなみたいなときもあるし、うん、それはなんかその感覚は俺より絶対阿部ちゃんの方が高いはずで、
うんうん、
イメージは、
うんうんう
ん、なんで俺がその大きいか小さいかなんでイメージできてるのかよくわかんないぐらいの感じじゃん正直。
まあそうだね、
うん、
これは重そうだな、この開発は重そうだなって普通感じない、まあ、やってないとわかんないはず。
そうそうそうそうそうそう、なんか多分阿部ちゃんの方が絶対精度高いはずやから。
まあなんか逆に僕が過度に AI に期待しすぎてるのかもしれないね。こんぐらいだったらまあできるでしょうみたいな、
あ
こんぐらいのタスクだったらまあそんな苦ないかな、まあ自分があんまり苦に感じないタスクと、
うんうんうん、
何でしょう、 AI が本当に苦に感じるタスクっていうのを、
うん、
多分あんまりまだ切り分けできてないのかもしれない。
あ、なんかそれで言うともしかしたら俺がその途中で終わっちゃうとか、阿部ちゃんのその意図しない動き、
うん、
振る舞いを LLM がした時に、
うん、
どっちかというとあれかも、俺が気にしてないだけで俺止めてるかもしんない、今思ったけど。一回なんか予期しない、予期しないっていうか、なんか初手ぐらい、なんか初めの動きぐらい、初動の動作ぐらいで、
うんうん、
なんかこいつ俺の思ってるなんかベストな動きしてないなみたいな時がたまにあって、でその時は俺もう、うんうん、全部リセットする。まあそれがなんか中盤ぐらいであってもリセットするよね。全部消す、コードの編集も全部消すでもう一回何もやってない状態からで、で俺がモヤっとしたポイントを指示書にもう一度書いて、
ああなるほど、指示書の精度がだから何でしょう、まあそれも時と場合によると思うけど、
うん、
止めて、やり直す時っていうのはどんどんその指示書の精度が上がっていくんだ。
そう、上がってる。だから俺がなんかモヤっとした、いやこんな振る舞いやめろよっていう時はもう一回指示書に重要な事項として書いて上でやるから、だからなんか俺はそれを気にせずにやってただけで、なんか実は同じことがあるのかもしれない。
いやでもそれすごい分かる気がするけど、うん、そんなにちゃんと意識的にやってなかったかも、
うん、
特にまあこれどうかな、コーデックスで結構強い傾向かなと思ってるのが、
うん、
一回コーデックスが判断したことってあんまり曲げれないっていう感覚があるんですよ。
それ言うよね。俺全くその感覚がないのはセッションを全部切ってるから。
そうそう、多分切ってるから、
うん、
だから僕の場合はなんかそのアジャストしようとするんだよね、多分ちょっと違う方向行ってるな、
あ
これって今作業ここまでやってもらってるけど、でもこれはこういう風にやるべきなんじゃないかって言ったら、なんかすっごいずらずらこう、いやそれはみたいな。
分かった分かった。それなんでかというと、それ多分あれだね、俺はさ、この一番初めのこのエピソードの一番初めの方に話した、俺コンテキストめっちゃ気にするから、その一個方向転換を嫌なんよね。そのセッション内で方向転換が一個でもしてると、なんか無駄な知識というか無駄なコンテキストが圧迫されてるのがすごい気持ち悪いから、ゼロベースでそれを指示書に盛り込んでやるっていう。
ああ、なるほどね。
でそうするとめちゃめちゃ精度上がるから、なんかだからか阿部ちゃんが言ってるのずっと理解してなかったけど、阿部ちゃんはそのセッションの中でやりくりしようとしてんだ。
そうで、なんかまあ最近やっぱなんかあんまり軌道修正って難しいんだろうなっていうのを理解してきたから、うん、まあなんか止めることもあるしやり直すこともあるんだけど、
はいはい、はいはいはい、
なんかその時にもちろん改めてこう指示書に盛り込むっていうのは、
うん、
なんか自然とやってたけど、
うん、
なんかすごいこう意識的に、なんでしょう、こういう時はこうしようみたいなパターン化が自分の中にもなかったから、
はいはいはい、
言われてちょっとハッと気づいたかもしれない。
あ、確かに。なんか俺絶対に途中での方向転換、まあ、チャットアプリ使ってる時もね、何の時でもそうやけど、途中で方向転換する、なんか初手のアウトプットが一番最大化されてるっていう認知があるから、
うん、
絶対に自分の思わないアウトプットが出たら、そのチャットのセッション内でやりくりしようとするんじゃなくて、全く新しいチャットに対してもともと与えたプロンプトをコピペした上でその下に注意事項としてみたいな、補足としてみたいなとかって書いてそっちの方向に寄らないような全く新しいやつみたいなのを召喚させるようにして、
あ、それは確かになんか結構面白い気づきかもしれない。それはなんか問答だから、AI と
繰り返しない
しないってことだよね。
そうそうそう、AI とは問答をしない、
もう常に自分が、まあ、期待するっていうのが、まあ、自分の期待がそもそも間違ってるかもしれないけど、こうだよねとか、うん、間違ってないよねっていう、うん、最大パフォーマンスのアウトプットを常に吐き出させ続ける。
そうそうそうそうそうそう。あ、なんかけど俺なんか、まあ、安倍ちゃん以外の人にもそうやけど、
うん、
なんか LLM AI に求めてるものがなんか多分根本的に違うと、なんかこういうその使い方の違いって生まれるなって最近気づいて、例えばやけど、そのちょっと相談したいんだよねとか、ちょっと参考にしたいんだよねぐらいで使ってる人は、うん、おそらくプロジェクトとか作って、まあクロードでいうプロジェクト、チャット GPT でいうと GPTs を自分で作って、うん、システムプロンプトを高精度化していこうみたいな発想にはなんない。例えば、うんうん、それはなぜなら別に参考程度に使ってるから、それをそのままアウトプットに使うみたいなことは別に しようとしてないから、うんうん、期待値が低いよね、例えばやけど、
うんうん、
けど 俺は作業をゼロにしたいんで、システムプロンプト磨きまくって、うん、最終的にこの作業自体ゼロに、ここに投げるだけでゼロにしたいって思ってるから、
うんうんうん、
プロジェクトとか GPTs とか作って、ほぼこう自動化というか、システムプロンプトを厚くする方に結構注力したくなるタイプなんよね、
うんうんうん、
みたいな、なんかこういうこう それに対して何を求めてるかによって、なんか結構人の振る舞いって変わるなって思ってて、
うんうん、
そう、それで言うと安倍ちゃんは問答しながら やっていくっていうスタイルというか、まあ、問答する前提なんやろ
う
ね、
そうだね、
期待値がだからこうちょっとずつ自分に寄せていくというか、なんかこうみたいなやり方を、俺はそこに対して期待してなかったから、
なんでだろう。
あ、まああとコンテキストウィンドウ問題も俺は結構センシティブに考えてたから、
うんうん、
まあ初手でやっぱ大きいアウトプットを出してほしいっていう、まあそれはあれかな、俺が自分でコーディングできないからとかもあるかもしれない。
まあ多分俺はもしかしたらそのできるからこそ、
うん、
詳細をちゃんと把握した上で、
うん、
なんかあんまり間違った方向の実装とか、
うん、
なんかこれ動いてればまあある程度正しいっていうのはありつつも、
うん、
その中身の詳細なコードまで、
うん、
なんか正しかろう状態に持っていきたいとか、
うんうん、
内部のその状態をしっかり把握したいっていうのがまだ何でしょう、潜在的にあるから。
あ、まあ、けどそれはね俺もあるよ。だから阿部ちゃんにこのコーディング規約とかめっちゃ熱くしてもらったりとかさ、まあね、これってどうなんかなみたいなとかっていうのがあるから、うん、だからそこはだから俺はシステムプロンプトでどうにかしようとしてんねやと思う、ドキュメントとか。
あでも俺ね、それでなんかね、今の話はなんかコード一行一行俺追ってみたりする時も全然あるから、
はいはいはい、はい、
本当にここにあるべきものがあるかとか、まあもちろんその中で細かい書き方の癖みたいなもの、
うんうんうん、
ほら人間同士でコードレビューとか、まあ、いろんなところでやったりするけど、
うん、
そういう細かい癖みたいなのは指摘しないけど、
うん、
なんかそのプロジェクトとして品質を担保するためになんかあるべきところにしっかりあるかっていうところを細かくチェックすることがあるから、なんかそう全体としてこう規約ベースだったり、なんでしょう、間違った実装をしないようにっていうのは、
うん、
サブエージェントとか、サッシュコマンドで充実していくっていうのなんだけど、
うん、
なんか俺はもっともっとこう角にここにこうちゃんとあるかみたいな
の。ああ、けどなんかそういうのがあるのであれば、うん、俺はドキュメントに書けよって思っちゃうけど正直だってそういうのがあるってことはさ、その安倍ちゃんの思う理想のコードをみんなが書けるようにするっていうのが、まあ、みんなここで言うみんなっていうのは人間じゃなくて AI なんやけどっていうのが、まあ、やっぱ最大の目標で、で入れれるコンテキスト量は、まあ、日々増えていくと、
うん、
みたいな感じの世の中の中で、なんか書いて書きすぎることはない、ただ、うん、書くときになんか抽象化されたルールとして意図をちゃんと書いてもらわないといけないけど、まあ正直なんかその文句が出てるんだったら、いやいやそれ書けよって感じかもしんない俺の中では。
あのね、まあ明確に書けるときとね、
うん、
なかなか、うん、どうなんだろう。
だって感覚の部分はそのは 指摘しないって言ってたじゃん。
うんうんうん、
まあまあそれがもしかしたら感覚の部分を指摘しちゃってた時にそのルール化できないみたいなのはあるかもしれないけど、まあ、感覚じゃないところは基本的には言語化されるはずなんで、なんかそこはちょっと頑張ってほしいなって感じがするけど、ね、
もうちょっとそこの言語化は頑張った方がいいのかな、
うん、とあと切り分けもちょっと甘いかもしれないね、
うんうんうん、
その感覚でものを言ってるのか、
はい、
そのちゃんと ルールベースで明確な理由を持ってこうしてほしいって思ってるのか、
あ、まあ確かになんかまあ二要コードだなみたいな感覚だけなのか、
うん、
これって規約的にこうじゃないみたいな、
そうそうそう、
まあ、確かに規約的にこうじゃないって思ったものに関してはこうだよねみたいな、もうここにはこうあるべきだよねとか、うん、ここではこう書くべきだよねみたいなのは、
うん、
プロンプトには、うん、まあ、agent.md とかに組み込んだりとか、
うんうんうん、
そういうのはちょろちょろやってるんだけど、
うん、
なんか新しい実装とかでなんかファイルがそもそも増えるとか、
うんうんうん、
ディレクトリが増えるっていうタイミングではなんかまだこうちゃんとこうあるべき論がなんかどっちかというと試行錯誤してたりもするから、
うん、
なかなかできてなかったりするかなっていうのはあるかもしれない、
はいはいはいはい、なんかそれでさ俺ちょっと別のエピソードで話したいと思ってたんやけど、
そうなんだ、なんだ、
ことがあって、はい、あの最近あの Windsurf がさ SWE1.5 っていうモデル、
はい、
エージェントモデルを出したんですよね。
デビンのチームはね出
して
たね。
そうそうそうそうそうそう、でなんか結構さうちとかだとこうリアクトルーター V7 をまあ使ってまあ、うんプロジェクト、まあ、開発していくみたいな。
リアクトのフレームワークのやつだよね。
うん、そうそうそう。うん、けど最新すぎて知識がないからわかんないみたいな。なんか古い、うん、その一個前のバージョン、リミックスを統合される前のバージョンの書き方をしちゃったりとか、うん、なぜかネクスト JS の書き方をしちゃったりとかみたいな感じで、まあ結構困ってたよね。で、うん、まあコンテキスト7でどうにか。やるみたいなのが、まあ、前提としてあったけれども、
はい、
まあまあちょっとその知識的な最新知識どこまで持ってるか問題っていうのは払拭もしかしたらできないかもしれないけど、まあそのある程度そのコーディングエージェントとして多分コーデックスの方がおそらくコードに特化してエージェントが作られてて、
うんうん、
まあ、クロードの方がまあおそらく汎用化エージェントとしてコードを作られてるエージェントを、だから資料作りとかうまいのかなみたい な、
うん、
なんか気がしてて、まあ、むしろ、まあ、アンソロピックは明言してるじゃん、汎用化エージェントですと、
ね、
うん、コード以外でも使えるよっていうのを明言してるから、まあ、おそらく、まあ、そういう違いが、まあ、コーデックスに関してはもうコーデックスっていう、もう名をコードっていう名を冠してるから、
そう、
もうまさにコーディングエージェントとしてやりたいんだろうなみたいなとか、みたいなのをまあ感じるんですけど、なんかそれをよりこうこの SWE1.5 ってやつはデビンのチームがベストプラクティスとか、うん、そういうのをしっかりとチューニングして教育したっていう前提のモデルらしくて、
じゃああれかコーデックスのモデルと似てるというか、
まあ思想としては似てるんじゃないかな、うんうん、まあオープン AI のその会社員の方が、まあ、どれくらいそこに対してチューニングをかけてるかっていうのは、まあ、正直僕たちはね知る由もないっていう感じ で、うんうん、ではあるんですけれども、まあとはいえそうなんかねそういうのを、まあ、実際に公式で言ってるんよね。そう、だからこれ結構なんか期待大なんじゃないかなって思って、なんか そういうだから阿部ちゃん的に言う、まあ、ちょっとしたこうエンジニア的所作、
うん、
それはなんか言語化に至らないまでもみたいなところもなんか感覚的にいやこれダメだよねみたいな、エンジニア的にみたいな、なんかそういうのがまあちゃんとなんか詰め込まれてる。
あ、それはありがたいね。まあ、事前にだからエンジニアとしての所作とか感覚っていうのをなんか理解してくれているとやっぱりなんか ここに書くべきじゃないじゃんとか、
そうそう
そう、その実装は絶対違うでしょみたいなのが起きにくいから、
そうだから、ま、いいかなって思って、
それはありそうだね。多分コーデックスは、うん、クロードとやっぱり明確にこう精度が違う理由の一つはまあやっぱりコード特化してるからっていうのはあるかなと思ってて、
うん、
なんかやっぱ書き味もなんか全然違うんですよ、
うんうんうん、安心感あるよね。
あ、そうそうそう、うん、なんか余計なこともあまりしない、その余計っていうのは、
うん、
なんでしょう、例えば例外って言って、
うん、
その プログラムがうまく動かなかった時にそのエラーをちゃんと補足して停止プログラムが停止しないようにキャッチしたりするんですけど、
うん、
クロードコードはめちゃくちゃその例外処理を書こうとするんですよ。
あ、それね、ちょうどね SW1.5 の説明にもあって、
え、本当
ちょうど書いてた。なんかね、こう無駄にトライキャッチが多くなったりすることを防ぎますみたいな。
いや、もうそう、防いでって感じ
なんか一応なんかこう和訳した、クロードに和訳してもらったあれで言うと、うん、SWE1.5 は、まあ、ウィンドサーフで実際に行う作業を、まあ、反映した、まあ、多様で実世界のコーディングシナリオで学習されていると。で、私たちは単にテストに合格するコードではなくて、クリーンで保守性の高いコードを書くことをモデルに教えることを注力しました。これにより冗長な出力が減り、不必要なトライキャッチブロックが少なくなり、ベストプラクティスに従ったソリューションが得られますと。シニアエンジニアやオープンソースのメンテナーと協力し、多くの言語やフレームワークにわたる高品質な例からモデルが学習できるようになりました。その結果、何をコーディングすべきかだけでなく、どのようにうまくコーディングすべきするかを理解する AI が誕生しましたっていうのが、まあ一応 SW1.5 の説明で、さらになんかセレブラスっていう、まあ、高速に推論できるみたいなのを提供してる会社さんがあるらしくて、まあ、そこと協力して、バカみたいな速さで高精度な、だいたいクロードソネット 4.5 よりが、まあ、43.60%SWE ベンチプロっていうやつでなんやけど、うんうんうん、この SWE1.5 っていう、まあ、新しいモデルは 40.08% で、まあ 3% ぐらい、
うん、
まあ、低いぐらいのレベルで、でこれはチャット GPT の 5GPT5 が 36.3% らしくて、まあ、これ本当なのかなって感じやけど、まあ、それよりもいいと、はいよりも、
はいはいはい
はい、うん、でその上で例えばソネットって結構早いじゃん、
うんうんうん、
ソネット 4.5 結構早いと思ってて、これは69トークンパーセカンド
69、
うん、
あんはんはん、
それが、まあ、950トークンパーセカンドなんで
10倍以上じゃん。
そうなんです、まあ、この60トークンってこれ60なのかな、ちょっとこの図の読み方がわからんから、まあまあ少なくてもそう10倍ぐらいの差がある。
はい、でもなおあれよね、SWE ベンチの要は実装問題解決力を測るベンチマークにおいてほとんど、まあ、3ポイント差しかないよねっていうところがすごいんだよね、きっと。
かつ GPT-5 よりも高いなんだったらみたいな、
すごいね、う
ん、一応なんか731エージェンティックコーディングタスクアクロスみたいな書いてるから、
はいはい、
なんかコーディングタスクをなんか実際にやらした、 なんだろう達成率みたいなのかな、これ、
うんうん、へえ、これはコンテキストウィンドウとかもどんな感じなんでしょうね。大きいのかな、なんか10倍以上出るけどコンテキストウィンドウは狭いですってなったら、なんか一瞬で、まあ、F1 レーサーみたいな、一瞬で食いつぶすみたいなことは起きそうだけど、
はいはいはいはい、ま
あ、
そうだね、
一方でまあやっぱ10倍も早く出してくれるんだったら、
まあリセット、俺のやり方にちょっとマッチしてるかもね。
あ、そうだよね、
リセット OK みたいな、
イテレーション回しやすいよね、
だいぶ、うんうんうんうん、そうだから、なんか根本的なその使い方が変わる気がするよね。
確かにこれはかなり変わりそうだね、う
ん、多分なんか普通の人っていうか、サンクコスト的な感じで言うと、多分1時間回したやつをコードの編集すべて抹消するってあんましない。
いや、そうなんだよ、やっぱ心理的にちょっとね、抹消しにくいってあるよね。
そうそうそうそう、それを多分抹消するかしないかでも変わるけど、抹消しやすくなる環境が用意されるっていうのはいいよね。
1時間かかったやつが6分で終わるんだったら全然消すわね。
そうそうそうそうそう、でそれをさ6回ぐらい回してさ、まあ、30分ぐらい、それでも30分ぐらいでさ、一番いい品質のものをな選ぶ、チョイスすればいいみたいな。
まあ、確かにな、うん、これは使ってみたいな。
ね、いいでしょこれ。
めちゃめちゃいい、
うん、
今これは何だろう、 Windsurf をインストールしないと使えないのかな。
そう、 Windsurf ないらしい。
あ、そうなんだ、
うん、なんか結構しっかりなんかこのデビン、あとそのね、僕がまあこれ単なる、まあ、このなんだろう、情報としてもいいなって思ったけど、やっぱデビンチームが すごい人たちの集まりじゃん。
まあそうだよね、まあ、デビンはやっぱり、
うん、
当時僕らもすごくあの助かったし、
うん、
なんでしょう、品質もね、
うん、
すごい良かったから、う
ん、なんかチームもなんかあれでしょ、 なんか、
まあ、京プロのあれよね、上位ランカーたちが集まっている
、ね、
少数精鋭の、ね、人たちがやってるから、ね、
うん、しかも その人たちがさ、なんかみんなで同じ家でさ寝泊まりしながらもうになんか24時間ずっと頑張ってるみたいな、そんななんか環境で作られた優秀な人たちがさらにこう血へど吐きながら作ってるみたいな、まあ、そういうなんか前提が、
まあ、確かになんかすごいベストプラクティスの質が本当に
多分本当に高いんだろうなっていう、そういう人たちがこういう風に推しなんかベストプラクティスをちゃんと叩き込んでるよって言ってるっていう、このなんだろう、
信頼というか安心感というか、
そうなんか二段活用的な、これをただ単純にまあ読むだけでもまあすげえなって思うけど、まあ、その人たちが言ってるっていうのでさらにこう信頼感高えなみたいな、
まあ、そうだね、なんか、うん、まあ、しかもねトライキャッチを防ぎますとかって言われたら、うん、いやそうそうなんだよみたいな、
うんうん、だから思ってたんやろね、
そう多分ね思ってたんだろうし、うん、なんか結構期待大な気がしますね、
うん、でちゃんとねなんかインフラ作業とかもなんかフィールド名を暗記するとかじゃなくて、うん、ちゃんとこうクベルネティスのマニフェストを読むとかテラフォームのコンフィグ読むとか、なんかそういうちゃんとこっちを読むみたいな、コンフィグファイルを読むとかみたいな、
はいはい、
なんかそういう風な、まあ、だからちゃんとエンジニアらしい振る舞いを、
エンジニアっぽいね、コンフィグから見に行くのはエンジニア仕草だね、
う
ん、なんか
そう、だからなんかそもそも問題解決するにあたって見始める場所からによっても精度変わるわけじゃん。
そうだね、なんかそうコンテキストウィンドウなんか全然違うところ見てるじゃんみたいになると
ね、
もやっとするし、ね、
そこがまあコーデックスだったらまだマシだけど、多分こいつだともっといいみたいな、あるかもね。
そうだね、
うん、
高いのかな。
なんかねけどなんか価格体系がなんか1タスク、
うん、
1クレジットみたいな、なんか謎な価格体系が
1タスク1クレジットなんか、まあちょっと僕は Windows Surf まだ使ったことないから、
Windows Surf ねけどいいよいいよっていうか、まあ俺みたいな人にはまあおすすめなのかな。
そうだね、推しだったよね、
まあ、うん、まあ中でやっぱあの Windows が立ち上がって、まあ、Chrome とか立ち上がって、まあブラウザーでちゃんと見て、で明示的にそこを指定して指示できるとかっていうのが、まあ、結構
コンテキストだから AI に渡しやすいんだよね。
渡しやすい、そうまあそれエンジニアからしたら別にこうしたらいいじゃんみたいなのあるかもしれないけど、まあ、俺みたいな人にとってはすごいコンテキストを渡しやすいからいいなって、
うんうんうんうん、
そうなんですよ、まあ、このちょっとこの話をしたいなって思ってたんですよ。
そうだったんだ。
うん、けどこのモデルの作りがどうなのかなみたいなのは、 V0 のさ V0.1.5 とかのモデルっていうのはさ、
うん、
今はどうなんか分からんけど、なんかもともとそのベースモデルみたいなのがあって、ベースモデルっていうのはまあその普通にチャット GPT とかみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう普通の、まあ普通のって言ったら変ですけど、なんか他の企業が出してるベースモデルの、にラグで強化する、
うんうんうん、
あと事前学習で強化するフロントエンド開発においてみたいな、なんかそういうモデルの作りをコンポジットモデルっていうらしいんやけど、
あ V0 ってあれか、あのフロントエンドの開発してくれる、
あそうそうそうそう、
のモデルがそういう作りになった、
独自モデル出したんだけど、そのモデルっていうのは実はモデルから自分でゼロから自炊したんではなくて、
うんうんうん、
あのそのもともとある既存モデルみたいなのを、まあ、うまくチューニングするというか、そうでよりこう高い精度で、
はいはいはい、
何コーディング、まあ、フロントエンド開発をしてくれるようなものを作ったみたいな感じだから、だから LLM プロバイダーに感じに見えるけどちょっと違うよね。
なるほどね。
そう
要はだからクロードコードをなんかまあファインチューニングなのか、
うん
まあ、何かして強化してるっていう
みたいな、
うん、
クロードコードではないけどまあそんな感じのような、
はいはい、
まあ今どうなのか分かんないけど、まあ、少なくても出た時はそうだった、
うん、そうなんですね。
そうでだからまあ今回のそのね
この SWE1.5 がどうか
って、そう、どういう作り方なのかなっていうのはちょっと興味深いなって思ってる。けどこんだけベースモデルがみんな頭良くなってくると、まあ確かになんかそっちの方針、
うん、
でもまあなんかいけそうだなみたいな気はするけどね。まあ、けど外部のオープンソース基盤モデルを活用し、その上に独自の強化学習チューニングを施した大規模モデルです。
なんかあれなんかね、ディープシークとかのモデル使って特化型にしたとかそういう感じなのかな。
けどディープシークとかリャマとかって多分なんか名前を入れないといけないとかそういう制限があった気がする。
ライセンスのあれがあるんだ。
そうそう、リャマは確かね、なんちゃらリャマみたいなのあるじゃん。あれは全部なんかリャマを使うと名前モデル名になんかリャマを入れないといけないみたいなとか。
へえ、そうなんだ。
そういうのが確か、ディープシークはちょっと分かんないけど、なんかそういうパターンもあるらしくて、だからなんかそういうのに抵触しないやつなんでしょうね、モデル的には。そうやな。オール、逆に言うとなんかこれの精度によってはこのオープン LLM、まあ、だからチャット GP もね、最近あのオープンソースのやつ出したけど、
はいはいはい、
あのパソコン上でも動くよみたいな、はいはい、あれをチューニングする可能性がすごい感じられるよね。これがもしそのうまく動く、本当に、
うんうんうん、
コーデックスとかクロードコードと遜色ないじゃんみたいなぐらいの精度出すんだったら、なんかオープンソースだからもっとそういう企業が増えそうやんね。なんかにめっちゃ特化した LLM みたいな、
まあ、そういうことよね。多分特化型、まあなんかいわゆる汎用的なベースモデルみたいなのは、
うん、
すごくこう高度になってきてるから、
うんうんうん、
要は人間世界でいうもう専門職みたいなのをどんどん作っていくっていう、
うんうん、まあ、なんかそっちに行くでしょうね。だってなんかこういうの考えるときさ、俺いつも思うんやけど、もう人と一緒で考えた方がいいなって思ってて、例えば人ってさ、めっちゃ優秀な人がいてもやっぱ専門職っていうのがいくらでも、てかまあ LLM は今人にも追いついてない状態なんで、
うん、
LLM がめっちゃ頭いいじゃんって言われるようになった世界ってどういうことかというと、まあ人みたいにすごいみたいなところがまず第一到達してやと思うよね、
うん、
まあ、手足を持ったとか目を持ったとかもそういう意味でもね、フィジカル的な意味でも、でもそうした時に人ってちゃんと専門職あるよなみたいな、評価されるときに。
確かにそうだね。
そうっていうこう今の世界を考えると、まあ、やっぱ専門職とかなんかそういうのがどんどん出てくるみたいな世界は LLM でも全然なんかありそうだなみたいな。
確かに、
うん、
まあ、なんかでも専門職持っても結局なんかこのコミュニケーションうまくいかないとか、
うん、
その推論力が足りないからめちゃくちゃ頭はいいのに、
うん、
問題の本質を突き止められないみたいなのが、
うん、
多分これまでの課題とかで多分大きい部分が例えばあったとして、その部分がある程度解決されて、そのいわゆるベースの、
うん、
なんか素地の部分はめちゃくちゃ改善されたから、うん、ようやくこう専門職にかじ切りできるような、
かじ切りするみたいなね、
時代になったのかなっていう気がするね。
そうやね。まあそこで問題となるのが、まあ今までだとその LLM プロバイダー的な、まあ、OpenAI とかアンソロピックとかみたいな企業が、まあ、その専門職っぽいことをしなかった。 Google はあくまでもプラットフォームを提供してただけみたいな、
うんうんうんうん、
っていうところからなんか専門職とかもバンバン作り始めてるみたいな、
うんうん、
だからなんかスタートアップ入る余地どうなんだみたいな、なんかスタートアップがいてもこれ一瞬で食い潰されるみたいな、そこがちょっと怖いところだね。
まあ、僕らは怖いところだね。
うん、そうそうそう、まあ、
結構最近ね、なんかなんだっけ、 Google のね、あの発表とかでスタートアップが何個か死んだなみたいな感じることを、う
ん、感じるよね。なんか正直この LLM とかなんかその AI とかの進化でニュースとか見ると、あのプロダクト死んだみたいな、
うん、あるあるある。
まあ、もちろんなんかそこで、まあ、もっとなんかね、こう針の穴の糸を通すじゃないけど、
うん、
なんかすごいこう局所的な課題を解決して生き残るとか、まあ AI を使うっていうのもね、ちょっと抵抗がまだある人も多いし、
うん、
まあ、実際俺も別の作業においては抵抗があったりとかする時もあるから、
うんうんうん、
そういう意味で言うと AI を使ってることが完全な優位性にはならないかもしれないけど今のところね、
うん、
まあ、ただ結構そういうのが、まあ OpenAI とかがやっちゃうっていうのが一個あるよね。
そうだね。まあなんか今後だからサービス作るときとか、うん、なんか単にこう AI にお願いしてなんか作業ショートカットできるぐらいのサービスはもう一瞬で淘汰されるから、
うん、
なんかどういうふうに差別化というかね、測っていくかは、うんうんうん、なんか改めて考え方を変えていかなきゃいけないのかなっていうのは、なんか感じ
で。そうやね。まあだからなんかちょっと今回のこの Windsurf の SW1.5 は、
うん、
まあそのチューニングによる恩恵、
うん、
でオープンソースの LLM モデルでもやっていけるよねみたいなところを、
うん、
ある意味証明してくれるなんか一つのなんだろう一個の旗みたいな、旗印じゃないけど、うん、みたいになるような可能性を僕は感じてますっていう。
なるほど、
うん、
確かに、
まあ、デビン出た時もそうやったけど、なんかそういう意味ではすごいよねこのデビンの開発チームって。デビン出た時もそのインターフェースがチャットから呼び出せるようになるだけでこんなに体験変わるんだみたいな、なんか一個の違い、
そうだ、ブレイクスルーみたいなのを起こしてくれてるよね。
そう、すごいブレイクスルーを起きた感覚がなんかあって、
うん、
あ、なんかその自分が普段使ってるところから指示出しできるとか、あとそうすることによってよりこう非同期な感じで、なんか今までだったら画面上で AI がどう動いてるかなって見てたのがあんまり気にしなくなったとか、
うん、
その自分、まあ、自分、まあ、イコール人間自体の、振る舞いを変えられる、その体験によって。
確かにデビンの登場って相当インパクトあったよね。なんかいろんな軸であって、うん、それは例えばスラックから接続できるから、
うんうんうん、
なんか普通そのエンジニアじゃない人もAI にコーディングを頼みやすくなったっていうのもそうだし、
うんうんうん、
かつそのデビン自体が GitHub とかいろんなものに接続できるから、
うん、
なんかある程度自立してもう PR までプルリクエストまで投げてくれるとか、
う
ん、
そうそうそうそう、やっときましたみたいなね、
わかりましたって言ってねで作業なんかあとは質問のなんかその信用レベルによって、
うん、
なんかここ不安だから聞いてきます、聞いてくるとか、
うんうんうんうん、ね、
ね、あとはもうサンドボックスの環境を作って提供してくれたっていうのがすごいでかいかなと思ってて、今までやっぱセキュリティとかなんか破壊的変更、うんうん、例えばまあパソコンのね、
RM、RF、
そうそうそう、
みたいなね。
そう、そういうのされると怖いとか、いろいろそういうなんかリスクっていうのをみんな感じてるからこそ、全権委任できていなかったのを、
うんうん、
デビンは、その、完全に、しかも簡単に作れるバーチャルマシンを提供したことによって、
うん、
一気にこう、人類が、こう、AI に頼もうっていうタイミングを作ったきっかけだよね。
うんうんうん、そうで、多分デビンは今はなんかそういう意味では完全に任せることは結局できないよねっていう感じになっちゃってるじゃん。そうなっちゃった以上、その、まあ、CS とか、まあ、非エンジニアの人がスラックからお願いする簡単にはできないよねっていうところになったから、今結局エンジニアが使うためのツールとして、うん、CLI ツール、まあ、クロードコードであったりとかコーデック CLI が、まあ、すごいこう注目されてるし、俺らも使ってるけど、あれはけど本来は多分 AI の恩恵を完全に享受できるサービスではなくて、あくまでもエンジニアの、なんか俺ずっと言ってたじゃん、エンジニアが 1.5 倍2倍になるツールじゃなくて、
うん、
そのまあエンジニアもそうだし CS 非エンジニアの人もが100倍になるツールの可能性が AI にあるから、そういう使い方を阿部ちゃんに工夫してやっていってほしいってずっとまあ言ってるんですけれども、なんかその可能性がある方はやっぱ未だにデビンっていうところあるよね。まあ、ただコストパフォーマンス的な問題でやっぱコーデックスの方がコストパフォーマンス高いから結局絶対量上がるからみたいな話があったりとか、みたいなのはやっぱ LLM を作ってる源流のところがサービス提供してる強さがやっぱずっと残っちゃうみたいなところはあるけど、まあとはいえなんかデビンはなんか未だにそういう意味ではなんだろう、もう一回復活しそうな気がする、うん、もっとその LLM としての性能が上がった時によりつ強くなるというか。
そうだね、
うん、
まあちょっとねデビン最近ね声話を聞かないことの方がね、
うん、
クロードコードとかコーデックスの鍵にかけれてるイメージがあったんですけども、
うん、
まあ、今回この登場によってまた、
うん、もしかしたら、まあ、けどなんか、ウィンドサーフも統合されて、まあ、カーサーと一緒の感じになったじゃん。うん、まあ、要するに。
そうだね。
で、まあ、CLI ツールも出すんじゃないかなって気はするけどね。
こ ここまで来たら出してほしいなって思ってますね。
うん、なんかね、
うん、その上でなんかインテグレーションめちゃくちゃ豊富で、いろんなものに接続できるから、まあ元々あったデビンの良さを生かせるみたいな。
うんうんうん、そうするとデビンの元々のこの資産をこう流用するという意味でもすごいことになるよね。
うん、多分すごいことになると思う。うん、また一個ねブレイクスルーを聞いてくれるんじゃないかなっていう期待が。う
ん、あとなんか一個気になってるのが、なんか使えば使うほど、まあ、てかデビンって元々使えば使うほど知識貯めていくよねみたいな。
そうだね、
あったじゃん、
ナレッジみたいなの
を貯めてくれて、それをこの SWE1.5 の説明にも書いてて、
そうなんだ、
そう、あ、これだ。 SWE1.5 はウィンドサーフのエージェント体験を特化してに特化して最適化されていますと。実際のコーディングタスクでエンドツーエンドの学習を行い、社内で継続的に自社利用することで日々遭遇する複雑な煩雑なシナリオに対応できるようにしました。この緊密な統合により、モデルはウィンドサーフのツールを効果的に使用する方法を理解し、ワークフローに自然に馴染む形で応答しますみたいな書いてて、だから多分デビンのその知識をこう貯めていくみたいな元々の資産とうまく統合されてるのか、これからするみたいな未来があるのか、
どうやって、
いや、まあけど基本的に MCP 化したらまあいけるじゃん。
けどもう
ちょっと、
まあ
ね、けど MCP ってちょっと限界あると思ってて、だから内部統合することのメリットみたいなのを、なんかその可能性を見せてくれるんじゃないかなって俺はなんか思ってる。
まあ今までは MCP でなんかそういうナレッジ蓄積されたのは取りに行くよねっていう話だったと思うけど、うん、それをもう内部で持っちゃうみたいな。
うん、なんか統合、内部統合することで MCP って多分無駄にコンテキスト食っちゃうと思うよね、正直。はい、うん、じゃなくてそうじゃない、ね、知識連携方法みたいなのをもしかしたらやるのかもしんないし、まあ内部的に MCP 作ってるだけとかもあるかもしんないけど、まあなんかデビンってもともとそういうのがね、あのナレッジっていうのに食べていけて、でチーム利用にすごくいいよねみたいなのがもともとのあれで、今コーデックスとかはなんかそういうのが一切ない、うん、
ないよね。だからセレナとかでメモリをね、うん、やってもらうとか、うん、
ちょびちょび作るとか、まあドキュメントを充実させるとか、そういうのでやっぱあの終始するけど、あれって別になんだろう、ラグじゃないからさ、
うん、
うん、だからそう、サイファーとかやとラグ化できるから、サイファーとか使うと、まあ、近しいことはできるかもしれないけど、
うんうんうん、
なんか多分セレナとかドキュメント充実だけでやってる人たち、
うん、
となんか大きくこうなんかブレイクスルーが起きる。
いや、ますます買ってみたいな。どうやってそのなんでしょう、知識を貯めていくん、デビン上に保存していくのかな。
デビンのやつを使うんじゃない、うん、なんかデビン上に保存するのか、デビンのシステムを模してウィンドサーフ上に蓄えるのかみたいなのはあるかもしれないけど、
でもチームでも生きるって話だから多分
今後は出てくるかもしれないね。
あ、今はできないのか。
今はそういうことは書いてない。
あ、はいはい、
うん、まあ、だからなんかそういう説明、一文があっただけで、この一文ちょっと気になるなって俺は思ってるだけ。そうそうそう。
まあなんか将来の布石になってそうだね。
なんかそんな気するよね。うん、そうって感じでした。はい。
ありがとうございます。
結構喋りましたね。
結構喋ったね。
うん、まあ。安倍さんの課題解決にできたのか、まあけど一応ちょっとできたか。
うん、なんか結構気づくことは多かったかな。うん、うん、なんかそのまあ僕が AI に向き合うときに、まあ多分その要件定義書と実行計画書を書くと思うんだけど、うん、なんかそこの流動の差とか、
うん、
あとはセッションを戻ったときにどう、うん、履歴をね、戻るってこともまあそうだし、
はいはいはい、
そこの戻る意識的に戻ったときにプロンプトをより改善していくっていうのを、まあ、もっと やれればいいんだろうなとか、
うんうんうん、
まあ、結構今日気づくことを、
まあ、思い切ってセッションを切る、コード編集も全部切る、
そうだね、もうやり直すっていうね、うん、アジャストは難しいですよっていうのをね、うん、改めて認識できたのは良かったかな。まあ、10分ぐらいで終わる話かなとかもそうなんだけど、
うん、まあけどなんか人と一緒だと思ってて、こうって思ってるエンジニアの人にさ、いやこれはこうだからこっちでお願いしますって言ってもさ、あんまコミュニケーションうまくいかんくない？
いかないね。
正直、うん、それと一緒やと思ってて、まっさらの全く新しい人に事前情報として使えて、そうだからなんか人と一緒だと思ってる基本的には。
まあ確かにね、
そう
人と一緒だよね。だからうまく動いてくれない時も自分が悪いっていう、
そうそうそうそう、うまく動いてくれない時は絶対に自分が悪いと思って、で それで過去に戻れるっていうのが、まあ、AI 駆動開発の良さだよね。
そうだね。
そうだから過去に戻った上でその 前ちょっとエンジニアとうまくいかなかった部分を補足情報として加えて再度指示をやり直せるみたいな、
時をかける少女みたいな、絶対メリーブして、
そんな感じじゃん正直。
まあ確かに、
うん、
うん、確かに。
そう、なんだったらなんか性格すら指示でなんとかできるみたいな、
うん、まあね、そう、まあ、チートだよねそういう意味では。
そう、ある意味チートなんで、なんかそういう意味では過去に戻れるっていうのを、まあ、大きく使って、思い込みっていうのはできるだけ排除して、コンテキストはできるだけクリーンな状態を保つっていう、雑念を消してあげるっていう。
だいぶなんか AI への向き合い方がちょっと今日変わった気がしますね。
ありがとうございます、はいはい、頑張ってよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は、まあ、安倍さんがね、なんか AI にもっと長期的にタスクをこなしてほしいみたいなところから、まあ、派生して、まあ、Windsurf の、まあ、最近出した SWE1.5 かのモデルの話であったりとか、まあ、デビンがこうなんかもたらしてくれた、ブレイクスルーについての、まあ、雑談みたいなのをお話ししました。はい、もし、このポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価お願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。